皆様おはようございます。毎週日曜日の朝のひととき、成長の家宇治別格本山と成長の家京都教科部がお送りする幸福への出発の時間でございます。今朝の担当講師は清水史郎本部講師です。テキストは谷口清張先生著、命を引き出す錬成会でございます。
おはようございます。私は成長の家本部講師の清水史郎です。第2週目の本日は、谷口清張、成長の家前総裁の著書、命を引き出す錬成会をテキストに、明るい心が運命を好転させるというテーマでお話しさせていただきます。皆様は毎日嬉しく楽しい充実した日々をお過ごしでしょうか。大いなる夢と希望にあふれ、幸福で仕方がない、人生はなんて豊かで素晴らしいものなのか、世界はなんて喜びに満たされて美しいのだろうか、ありがたいな、豊かだな、こんな思いでお過ごしでしょうか。こう聞いて、そうだな、その通りだな、私の人生は喜びでいっぱいだなとお思いになられた方もいらっしゃれば、まあまあだねとお思いになられる方もおられ、また中には、人生なんてそんな楽しいものじゃないさ、辛いことでいっぱいさとお思いになられる方もいらっしゃるかもしれません。地球上のすべての人が幸福を求め、幸福でありたいと願い生きているにもかかわらず、なぜこのような違いが生じてしまうのでしょうか。成長の絵の教えとは、この疑問に対する原因を論理的に解き明かし、すべての人が豊かで幸福な人生を歩むことができる原理を明らかにした光明思想の哲学です。その根本思想とは、人間は本来神の子、仏の子という哲学で、一人の例外もなく素晴らしい存在であり、皆無限の知恵と愛と生命を命のうちに持っているというもので、自身の心によってそれを無限に引き出し、人生に表していくことができるという教えです。従いまして、我々の人生を豊かで幸福なものにするためには、私たち自身の心がいかに強大な力を持ち重要であるのか、このことを正しく理解し、自らの心を自由自在に活用できるようになることが大切なのです。では初めに、私たちの心の思い、すなわち想念は、日頃の生活においてどのような影響を与えているか確認していきます。私たちは何かの行動を起こすとき、必ず最初に心で思い、それを行動に移していくものです。例えば食事をするときにも、まず心の中でお腹が空いたな、何か食べたいなと思い、冷蔵庫を覗き食べ物を取り出したり、コンビニにお弁当を買いに出かけたりします。その時もまず心で、あのコンビニに行こうと思い行動を起こします。ご飯を食べようと心で思ってもいないのに、気がつくとご飯を食べていた。コンビニに行こうと思ってもいないのに、気がつくとコンビニでお弁当を買っていた。そんなことはありませんね。つまり、私たちの心はすべての行動に先行していると言えるのです。さらに言えば、心こそ我々の行動を表し出し、自らの人生を創造していくのです。このことを成長の家では、環境や境遇は心の影である、心は世界の作り主であると説いています。しかしながら、皆様の中には、心で思う前に行動を起こすこともありますよとか、心で幸福になりたいといつも私は思っているのに不幸である、などと考えられる方もいるのではないでしょうか。例えば道を歩いていて、突然横から自転車が飛び出してきた時など、心で思う前に反射的に体がのけぞり衝突するのを避けようとすることもありますし、不幸になりたいなどと思っていないのに不幸になっている人もいます。それはなぜでしょうか。その答えを得るためには、まず私たちの心の構造をよく知る必要があります。 心というものは、意識している表面の心、すなわち顕在意識とか現在意識とか言われる心と、潜在意識、または無意識と言われる奥底の心とかあります。特に後者の潜在意識、無意識は、表面の心である現在意識に比べ、はるかに強い影響力を持って私たちの行動を突き動かしているのです。ここで本日のテキストであります、命を引き出す錬成会の64ページに記されている文章を引用させていただきます。人間の行動は決して心を抜きにして一人でに起こってくるものではない。我々がある行いをする場合には、それがたとえ無意識的であっても、常に心によって定められた方向に行動する。しかしこの場合の心とは、ただ単純な心ではなく、現在意識、表面に現れている心と、潜在意識、奥底に隠れている心とを含んだところの複雑な心である。しかもこの場合、我々の行動を大きく左右する心は、潜在意識であって、心の奥底に破壊したい心を抱いている人は、現在意識でどんなに成功したいと考えていても、その心とは反対に一切のものを破壊する行動をやり、テロや戦争に突入して他を顧みようとしないのである。すなわち人間の行動を決定し、人生を左右するものは、我々の単なる願望ではなく、我々の潜在意識であることを知らなければならない。そうすれば、人間がただ単に平和を願ったからといって、平和が実現するものではなく、単に幸福を欲したからといって、幸福になるものでなく、我々の心、特に潜在意識が平安そのものになり、幸福そのものになりきって、一切の闘争心をかなぐり捨て、ありがとうございますの心にならなくてはならないとわかるはずである。引用終わります。一切の人に、物に、ことに、ありがとうございますと感謝していると、潜在意識が良き想念で満たされ、やがて幸福な人生を想像することができるということです。次にテキスト、命を引き出す錬成会という題名の中にもあります、錬成会という聞き慣れない言葉について少し説明をさせていただきます。錬成会とは、青鳥の絵の教えを合宿形式で学ぶ集いのことであり、全国各都道府県にある教科部と呼ばれる青鳥の絵の活動の拠点や、全国に6カ所ある青鳥の絵の道場にて毎月開催されています。参加者は青鳥の絵の信徒の方々はもちろんのこと、青鳥の絵の教えは全く知らないけれども、知り合いの方に勧められて参加される方など様々です。私も今から17年前になりますが、当時全く青鳥の絵の教えを知らないまま、母親の勧めで錬成会に参加しました。それが青鳥の絵との出会いとなり、現在に至っています。ではここから私の体験談を話させていただきます。参加した当時、私は24歳であったのですが、実は18歳からその24歳まで、私は6年の間、引きこもりの生活を送っていたのです。母は私が引きこもっている間、たびたび錬成会に行くことを勧めていましたが、私は全く聞く耳を持たずにいました。しかしながら、引きこもり生活が6年経った頃に、なぜかふと参加しても良いかなという気持ちになったのです。これは後になり、父から聞いた話ですが、私が引きこもっている間、母は毎朝早く起き、私が本来神の子仏の子であり、必ず一番良い時に自ら立ち上がり、喜びの人生を歩み出すことを祈り続けていてくれたのです。想念は力であるということを知っている今から振り返りますと、私の実相を見つめ続けてくれた母の誠なる祈り、私の幸福を心の底から願う思いが成就し、 私を良き方向へと導いてくれたのだとよくわかります。本当にありがたいことだと感謝の思いでいっぱいです。またそもそも私がなぜ6年間も引きこもりの生活をしていたのかと申しますと、私は幼い頃より常に自分に対しても人に対してもいつも批判的な思いを持ち続け、両親に対しても強い反抗心を抱いていました。今まで話で触れてきましたが、世界は心の影ですから、その原理に基づき、私の人生は暗い惨めなものとなっていき、高校を卒業した時には猛烈な対人恐怖症に陥り、引きこもることになったのです。私はこのような状態で錬成会に参加したわけですが、青鳥の絵の教えは、それまでの私の人生観、世界観とは全く異なるものでした。私は人間とは肉体的なものであり、人生の目的とは、人より少しでも良い学校に行き、良い会社に就職し、良い給料と社会的地位を得ることであると考えていました。ですから常に自分と他人とを比較しては、劣等感を募らせ、心はいつも不安でいっぱいでした。それが青鳥の絵の教えでは、人間は肉体的存在ではない。肉体は道具であり、人間の本体は神の子仏の子である。すべての人は各々絶対の価値ある天分を与えられており、明るい良き想念や言葉、明るい表情を駆使することで、それをどれだけでも人生に表し出すことができるというのです。この話を聞いて、最初はよくわからなかった私ですが、とにかくやってみようと決意し、良き思い、良き言葉、良き表情をするように心がけ実践していきました。その具体的な内容は、何にも良いことがなくても、常に心の中で、ありがとうございます、ありがとうございますと、感謝の言葉を唱えるようにしました。鏡を見ては、別に嬉しくもないのに、ニコッと笑う練習もしました。道場の廊下ですれ違う方々には、積極的に心よく挨拶をするようにもしました。そんなことを実践していくと、何か心の内が明るい、温かい思いに満たされていました。そのような私をさらに目覚めさせたものは、父母への感謝ということです。青鳥の絵の教えでは、父母に感謝するということを非常に尊び、神に感謝しても父母に感謝し得ぬものは神の心にかなわないと説くほどです。先ほど申し上げましたように、私は幼い頃より両親に強い反抗心を持っており、そのことを講師の方に相談しますと、その答えは厳しかったお父さん、お母さんは本来ないのです。神の子のお父さん、神の子のお母さん、愛そのもののお父さん、お母さんこそが本当の姿なのです。祈りの中でお父さん、お母さんに感謝の言葉を捧げなさい。その感謝の思いでお父さん、お母さんの思いに寄り添いなさい。というものでした。私は言われた通りに感謝の祈りの実践をしました。すると、だんだんと心が温かい思いに満たされてきて、そうだ、本当は愛されていたのだ。喜ばれていたのだ。ただ自分が勝手に暗い闇の部分をぐっと心でつかみ、その暗い思いで全てを眺めていたに過ぎなかったのだ、との思いに気づくことができました。そして感謝の思いで改めて過去を振り返ってみますと、あんなこともしてもらっていた、こんなこともしてもらっていた、とただただ嬉しい思い出ばかりが蘇り、私の潜在意識や心の奥底の劣等感はすっかり消え去っていました。そしてこれからは両親を喜ばす生き方をしていこう、すべてを愛する生き方をしていこうという思いが湧き起こり、錬成会が終了したのです。この両親を喜ばそう、すべてを愛する生き方をしていこう、この決意が誠に重要であり、その後の私の運命を 好転させていく原動力となりました。なぜなら神様は感謝であり、喜びであり、愛そのものだからです。他者の命を祝福するような愛を実践したとき、神の子である私の本性が光り輝き、本当の意味で明るい心となることができたのです。成長の絵では、この愛の実践を感じて愛を行うと書く愛行と呼ぶのですが、この愛行の積み重ねによって喜びの生活を実現していくのです。ここで本日のテキスト、命を引き出す錬成会の51ページから52ページに書かれている文章を一部省略して引用させていただきます。人生は決して自分が人から愛してもらい、何かをたくさんいただくためにあるのではないのである。人を愛し、人に与え、家や社会や国家のために愛を与えるために、人生という舞台はあるのだ。我々が本当に心から人々のために愛行を施すとき、どれくらいの大きな喜びが渦巻くか、計り知ることができない。この愛の尊さを知ることができたとき、人間は第二の誕生日を迎える。すなわち、霊において蘇るのだ。引用を終わります。人間は第二の誕生日を迎える。霊において蘇るという言葉がありましたが、その意味は、人間は肉体的存在で、愛は他者に要求し、獲得するものであるとの唯物的な価値観から、人間は本来神の子であり、愛そのものであり、他者に愛を与えることによってのみ、私たちの本性である神聖仏性が発揮されるのであるとの、真の価値観へと生まれ変わることです。人間は神の子である。この自覚を深め、明るい心で日々愛の行いを実践していく。これが自らの運命を好転させる秘訣です。それでは時間になりましたので、本日の話を終了させていただきます。
ありがとうございます。ただいまのお話は清水史郎本部講師でございました。京都府宇治市にあります聖長の家宇治別格本山では、人間は神の子であるという生命の実相哲学により、あなたの内にある無限の知恵と愛と生命を豊かに開発し、生活に美と豊かさとを実現する各種の錬成会を行っています。毎月の主な行事を紹介いたしますと、毎月第1土曜日曜を中心に金土日月曜日の3泊4日の日程で短期錬成会、10日から20日までは一般錬成会が行われています。詳しいことは聖長の家宇治別格本山までお尋ねください。電話番号は0774-21-2151番です。ではこれで聖長の家宇治別格本山と聖長の家京都教化部がお送りいたしました幸福への出発を終わります。ありがとうございます。